おはようございます。
よくいらっしゃいました。1月も今日で21日ですかね。あっという間に、進んでいきますが、今日はライバルが手を結ぶ日だそうですね。私の教会の車、朝エンジンかけると今日は何の日ですって、皆さんのところの車どうですか。今日はライバルが手を結ぶ日って、なんでかなと、121でワンツーワンだからかなとか、よくわからないんですけど、ライバルが手を結ぶ日だそうです、はい。だからなんだっていう話ですけども、でも面白いですよね。 それぞれの日に何とかの日をね、こう作る。もともとはあれカトリックですよね、始めたのは。成人の日を作ったんですね。カトリックの暦だとほとんど全ての日に誰かの成人の日っていうのは、一番有名なのがバレンタインで、ほとんどありますから、なんとか成人の日っていうのは、はい、よく知らない成人もいっぱいいるんですけどね、それぞれ、一日一日をね、大切にするという意味ではいい習慣かなと思いますけども、今日はですね、ワンツーワンで、ライバルが手を結ぶ日なんですけどね、その神と人のライバルではありませんけれども、その間を結ばれたイエス様のお話です。うまいことまとまりましたですね。仲介者って話ですけどね、今年の説教はさよならキリスト教ということでね、このまま行くと日本からキリスト教はなくなっちゃいますよということと同時にですね、やっぱりこの国に伝わってきたキリスト教はなんかおかしいんじゃないかと思うんですよね。だからこの人々の心にこう入っていかなかった。だからこれまでのやっぱりちょっと変だったキリスト教にはおさらばして、本当の聖書のメッセージとかね、聖書の教えというものに私たち立ち返らなきゃいけないんじゃないかというような意味も込めてね、さよならキリスト教というテーマでお話をしておりますが、今年の、テーマ聖句をもとにね、この元旦から始まって先週先々週とお話をしてきたことですけれども、少しおさらいをすると、やはり神観の問題ですよね。神をどう見るかっていうのがやっぱり一番大切なこの問題を考えるときね、重要なことで、日本人の神観というのは人間から始まって神に向かっているっていうですね、人間スタートで神に向かう。だから神は人間の産物ですね。日本においては神は人間が作るもので祀るっていうね、この不思議な漢字がありますけども、祀るっていう漢字がまさにこう日本人の神観を私は表していると思うんですね。祀れば神になる、何でも祀れば、祀るのは人間なんですよ、だからそれが何であっても祀ればいいっていうですね、その祀るっていうことが必要に応じてね、いろんなものを祀ってそれを神にすると。やっぱり神と人間のこの距離感っていうのは非常に近いし、むしろ人間の方が神なんですよね。結局のところ神を作り出してるわけですから、自分の必要に応じて神を祀っちゃ、それにお願いをしているという、よくわからない、自分で神を作って自分でお願いしてるっていうですね、よくわからないんですけども、それを何の疑問もなく行えるっていうのが日本教なんですね。結局は、山本志恵、伊沢弁太さんがそういう名前をつけましたけども、結局は自分を神としている、そういう宗教だと。何を信じるかじゃない、信じる気持ちが大切なんだ、信じる気持ちこそが尊いんだというですね、これはね、究極ナルシズムですよね。信じるもの、信じる気持ちが素晴らしいんだってですね、だから私たちは崇高なんだって言ってるわけですよ。信じる気持ちを持ってるっていうのはね、とんでもない話ですね。その信じるのは誰でも信じるわけだから、そうじゃないと、で聖書は神から始まってるんですね。聖書は神から始まってる。創世記一章一節の主語は神ですかね。神が天と地を創造した、人が神を作ったわけじゃない。神が天と地を創造した。聖書全巻の主語は神であると。 だから今年は神を主語としていきましょうという話を、元旦にいたしましたけどね。皆さんどうですか、神を主語にして毎日を暮らしてますか。神様、時々出てくる付け足しとかじゃなくてね、神はどう思ってらっしゃる、神はあなんかアーメン言ってくれたかなこれ神は何を思ってらっしゃるかってですね、そこからこう始めていこうじゃないかっていう話をしましたけどね。で、先々週ですけどね、神がおられるんだったら神は唯一じゃなきゃいけない、それはもう論理的に考えて誰がどう考えても神がいるんだったら神は唯一じゃなきゃいけない。神はスタートですからね、出発点だから、出発点は複数あっちゃいけないわけです。必ず出発点は一つ、ね、今日はマラソンですか、ね、出発点いくつもあったらどうなりますかスタートはどこですか、あれ平和公園がスタートですかね。ある人は平和公園からスタートして、ある人は宮島からスタートして、ね、ある人はアルパークから出てったらね、競争にならないですよね、うん、スタートは必ず一点じゃないといけないんです。神がおられるんだったら神はもう唯一だから一点じゃなきゃいけないんです。そして神は無限ですから、無限というのは二つはないんです。無限は二つだったら有限なんです。ここまでとここまでですから有限になる。無限というのは限がないんですから、限界がないんですから、だから唯一じゃなきゃいけないんです。そういうまあ実に当たり前のことですけども、まあ、そんなあの、ね、難しい話はいいじゃないですかということになるんですけどね、まあ、でもあの少なくとも聖書は神から始まり、聖書の神は唯一であるということですね。で、今年の聖句も年頭からずっと何度も読んでますけれども、もう一回読みますと、神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。で、先週はこの救われるっていうのはね、どういうことかとお話ししましたけども、で、神は唯一でありですね、真理というのは神は唯一であるということ、そして神と人との間の仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのです。今日のお話はこの仲介者はっていうところですね。この方は全ての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時に なされた証です。これは今年の聖句なんですけれども、神が望んでおられることは何かというと、全ての人に例外なく全ての人に救われること。ただこれ先週も言いましたけども、神は望んでらっしゃるんです、ね、願っている、つまり無理やりはしない。神は全ての人を救うとは書いてない、救われることを望んでいる。それは神は私たち人間にそれぞれの人格を認めてらっしゃるので、ロボットじゃないですからね、無理やりにはやらない、それぞれの判断でそうすることを願って望んでおられるんだということですね。です。そして真理を知るようになることだと。で、真理とは何かというと、神は唯一であるということ。で、逆に言えばですね、神は唯一であるという真理を知るのは簡単じゃないということです。人間にとって神は唯一であるという真理を知ることが簡単であったら聖書には書いてないんです。こんなことは、神は唯一であるということを認めるというのは、人間にとってはこれは自分が神であることを捨てることですから、まあ、言ってみればね、もうこれは本当にもう新しい人生始めるようなもんですよ。まあ、もう徹底的に自分自身がへりくだらないといけないから、自分は神様じゃない、神の前にへりくだらなきゃいけないので簡単なことじゃないんですね。でも神は唯一である、それを真理、それが真理のもう土台だと。そして神と人との間の仲介者も人であるキリストイエスただお一人だと。神は唯一であるし、神と人との間に仲介者がいるんだと。その仲介者はキリストイエスであるということですね。これを今日今からお話ししようと思うんですけども、全てのことをね、救われることを望む神ということで、まあ、これ先週お話ししましたけれども、救われるというのは創造主との関係が回復すること、創造主のもとに戻ることだっていうんですね。まあ、戻るといっても物理的に帰ることではなくて、まあ、霊的にというかね、神と人間との関係が回復することだと。それはルカによる福音書の15章の例え話に、よく表れているんですね。 100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうかと。つまり私たちは見失った1匹だから、神様の元から離れてしまっている。神はその1匹を探しておられるし、その1匹が自分のところに戻ってくることを願ってらっしゃる。だからその失われたものが所有者のもとに帰ること、これが救われるということだということですね。まあ、創造主のもとに帰ることであると。ところがこの日本人はですね、そもそも創造主を認めてないので、そもそも自分が作られたというふうには思ってないから、この創造主との関係が壊れているとは思えないわけです。やっぱりそこがね、もう何といっても、一丁目一番地ですね。神が唯一であって、その神に自分は作られたという存在を認めてないし、で一方で神と人間が連続してつながってますからね。人間が神様をいくらでも作れるので、その神との関係が閉ざされているとか途切れているとか失われているとかっていう感覚は全く持てない。死んだら神様になれるわけですから、神と人間は不連続につながってますからね。どこから登っても頂上は一緒だし、そういうこうすごい神様との、親しい、ある意味ではね、親しい関係というか近しい関係というか、なのでなかなかこの創造主との関係が壊れているんですよと、その壊れた関係が回復するということが人間にとって一番必要なことなんですよって一生懸命言っても、いやなかなかわからないですね。なのでここから先の説明は無意味かもしれない。創造主の存在は認めてないのに、ね、創造主との関係回復のためにこういうことが必要なんですということを説明してもですね、もうここでもう、まあ、ある意味終わりですからね、まあ、無意味かもしれませんが、だからまあ無意味だと思う人は聞かなくて結構ですけど、そうはいきませんが、創造主と人間の関係について聖書はやっぱり説明してるんですね。創造主と人間の関係性について説明してる。でそもそも人間は天地創造の際に特別な存在として作られたというふうに創世記に書いてあるんですね。神を主語としてるわけですから。でその特別であるということを聖書は、神はご自分にかたどって人を創造されたという言葉で、短い小さな言葉で表現してるんです。ご自分にかたどっている、英語ではイメージで、新改訳聖書では神の形にと訳してますけど、英語ではイメージって、イメージっていう訳が僕はいいかなと思うんですね。形っていうとやっぱ姿形っていう感じがしますけど、イメージっていうとそのやっぱりリアルな本物ではない、そこからこう波及しているものっていう感じがあるので、まあ、イメージっていう訳はいいかなと思いますけども、でその神の形っていうのは何かというと、それぞれに人格があると。神はご自分が人格を持ってらっしゃるように、私たちにも人格を、パーソナリティを与えられた。で人格があるっていうのはどういうことかというと、自由意志を持ってるということですね。自分で判断することができる。その自分で判断することができる人間と神様とは、作られた当初は親密な関係にありました。もともとここの関係はつながってた。神はご自分の姿にかたどって人間を作って、アダムにですけども作られて、アダムと神様は親密な関係にあったわけですけれども、その神様に、神様はアダムにね、最初の人間にルールを与えられました。ルールを与えられた。それはエデンの園の木はどんな木から食べてもいいけれども、一つの木からは食べちゃいけません。それは善悪の知識の木という名前で、別にそれはなんか特別な木であったというよりも、神様がお作りになったルールなんですね。でこれ食べたら死ぬよって言われてる。食べたら死ぬって言われたら普通食べないでしょ。皆さん食べますか、食べたら死ぬって言われて。食べちゃったんですよ。食べたんですよ。アダムもね、エヴァに粗相のかわされ、エヴァは蛇に粗相のかわされたと言ってますけども、食べちゃったんですよ。僕は死んだ、食べたら死ぬと言われたら絶対食べないと思うんだけど、やっぱり食べちゃったんですね。アダムも食べちゃった。 神の与えられたルールを軽んじたということです、結局は。まあこれはあのね、一つのなんていうかな、出来事を分かりやすく説明しているものだと思いますけども、必ず死ぬと言われたその木の実を、まあ、食べちゃうんですけど、神様のルールを与えられるんですね。ルールを与える。でそのルールを破ってしまったことで神との関係が壊れてしまった。同じ3章に、お前は取って食べるなと命じから木から取った木から食べた、土に帰る時までお前はそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は土に帰ると、食べるなって言われた木の実を食べたからお前は死ぬと、土に帰るんだって。そもそも塵から作られたんだから、まあ元に帰るだけよねっていうことですけど、死ぬものになったわけですね。人間が死ぬっていうことの原因がここに書いてあるんです。なぜ人間が死ぬか説明してあるのは聖書しかありません。断言できますけど、他にはどこにもないです。医学書にも書いてないです。聞いてみてください、お医者さんに、なぜ人間は死ぬんですかって、ね、よくわからない、ね、まあ、死に向かうような体の動きにはなってるけど、じゃあなぜ死ぬのか。なぜかというと、人間はどんどん再生していくんですよ、人間の細胞と、ね、ところがある時から再生が行われなくなって、減ってったり弱ってったりくしゃくしゃになっちゃったりしてね、最後は死んじゃうんですね、不思議なんですよ。誰にも説明できない。聖書に書いてある。それは神が与えられたルールを破ったからだ。つまり死は人間がそもそも神とつながっていたこと、神に作られたことを説明してるんです。そういう意味からすると、しかし神はその自ら与えたルールを破った人間を滅ぼさなかったんですね。そのままにしておかなかった。それはまた後日お話しするし、まあ、皆さんもお分かりのように、神は人間を愛しておられる、大切だと。これをもう踏み潰すようなことはされなかったです。そこで神様はまず選ばれた民、まあ、選ばれたというとね、特別に偉かったってわけじゃないんですよ。一つのグループを選んで彼らに、まあ、テストケースとしてっていうんでしょうかね、この神と人間の関係が回復する方法を与えられたんです。それが贖い制度、主の声に従ったアブラハムの子孫であるユダヤ人たちに対して、まあ、律法というものを与えられてね、新しいルールを与えられて、でその律法は神と人に対するあり方、これはしなさい、これはしちゃいけませんというルールとともに、破った時にはこうすれば許してあげるよっていう、その許しの制度も書いてある、ね、でそれは家畜の命によって罪を贖う。罪を許すためには、罪は結果は死ですからですね、罪の結果は死だから、命をもってその死を誰かに、要するに何かにその命を払ってもらうことによって、あなたの命を助けてやろうという、それが贖い、贖うというのは交換するとか買うとか、そういう意味ですけれども、まあ、ヘブライ語ではこれは覆うという意味もあったり、いろいろ意味があるんですけれども、まあ、要するに身代わりですよね。身代わり制度、本当は私が死ななきゃいけない、神のルールを破ったから私は死ななきゃいけないけれども、神様はお前を殺すのは忍びないと、その代わりルールに従って家畜を持ってきて、あなたの代わりにその命を捧げなさいと、そうすればあなたの罪は見逃してやろうと、許してやろうという制度をユダヤ人に与えられた。ユダヤ人がそれで、それの制度をうまく、ちゃんと神様ありがとうございますと言ってですね、この制度を用いて神の前にそのルールを守って、万が一破った場合でも、そう贖い制度によって神様に従っていればよかったんですけど、そうじゃなかったんですね。ユダヤ人は律法を守れなかった。旧約聖書を読めばよくわかることですけれども、 唯一の神、神を唯一のしなさいって言われたその立法の第一条の第一項すら守れなかったですね。他の神々を礼拝し、他の偶像を作って神を礼拝す、神をないがしろにした。そればかりではなく、贖い制度も悪用するようになったんですね。悪いことする前に動物を捧げて、それから悪いことをしに行くというですね、本当に人間は罪深いなと思いますけれども、贖い制度を形骸化して、新約聖書を見てもね、イエス様が、あのイエス様が一番怒ったのは神殿で怒ったでしょ。なんで怒ったかというと、神殿は神との回復系を回復する大切な場所、ね、動物を捧げる、そのことによって神様が罪を許してくださる場所なのに、なんと、そこが商売の場所になっていた。必要な生き物を金で買い、ね、なんなら手ぶらでやってきて、ペイペイで払って、ね、羊1匹はい3万円です、あ分かった3万円払って、で燃やして、あよったよかった、これで私も大丈夫、家内繁盛はあんだって言ってですね、商売繁盛、家内安全だって言って、みんな帰ってた。で、神様はせっかく与えられたこの贖い制度を、形骸化してしまった、ね、だから神様は、いやもうとんでもないと、お前らみたいなのはもうこの地上に生かしておけんと言って滅ぼすかというと、それをしなかった。どうしたかというと、神は自らの一人子をこの世に送って、究極の生贄にすることで全人類の罪を許された、ね、なんでそこまでやるのかなって感じですけども、ね、動物を、人間に動物を殺させても、そういう制度をせっかく与えたのに、みんなそれ悪用しちゃったと、ね、でも神は人間を愛しておられたので、神と人間との関係を回復したかったんです。神様の方が回復したかったんです。だから神が主語なんですよ、ね、人間は、まあ、神様を追ってもらんでもええねって感じだけど、神はそうじゃないです。神は私たちの関係を正常化したい。そのために神は一人子を送って、この贖いの生贄とすることで全人類の罪を許されたというのが真理です。聖書の真理です、ね、なぜじゃあ神はキリストを罰するのかと、ここもね、日本人がわからないとこなんですよ。なんでそんな面倒くさいことするのって、ね、いいじゃない許してやればっていうですね。みんな多分そう思うんです、ね、多分クリスチャンになられる前に皆さんそう思ってた。そんなね、イエスキリストとか十字架とか、そんな面倒くさいことするなんて血生臭いしね、許してやれや、許してやるんだな、許してやれるんですよ、許してやれるんです、許してやれるんですけど、神はですね、それをしない。なぜかというと、ここが重要なところです。今日の話で一番重要なところはここですね。人間にはですね、他の生き物と決定的に違うところがいろいろあるんですけども、その一つは人間だけがルールを持ってるんです。人間だけがルールを作って、それを保つことで人間の社会を維持するんです。そうじゃないですか、ね、他の動物はルールを持ってないんです、ね、朝動物園の猿山の猿たちに、ね、ルールはありますかと。ありますよ、彼らのルールは。だけどそれは相談して決めたわけでも、文章化したわけでもないです、ね、猿山の壁に書いてからあるわけじゃないです。ボス猿に逆らったものはって書いてないです、ね、彼らは本能に従って生きてるだけです。人間以外の全ての生き物は本能に従って生きてるだけなんです。だけど彼らは秩序を壊さないです。それが不思議ですよ、じゃないですか。どんないわゆる下等といわれる生き物であってもね、彼らは自分の本能に従って生きてるだけなんです。プログラムされたままやってるんだけど、秩序は壊さないんです。余計なものまで取らないんです。ライオンは百獣の王です、ね、一番強い動物でも、ライオンは自分が食べないもの、食べるもの以外は絶対取らないんです。俺はちょっと力強いから、普段より多めに取って蓄えて他のライオンに売ってやろうかと、 そういうことはしないんですよ。ライオンだってトラだって、ね、僕の大好きなシャチ、ね、僕は海の巨大生物が好きなんです、ね、あのクジラとかね、一番好きなのはジンベエザメなんですけど、あの海の生き物はジンベエザメなんて1日何十キロもオキアミ食べるらしいんですよ、うん、でも必要なもの以外は食べないんです。だから太りすぎのジンベエザメはいないんです。人間だけです、太りすぎたり痩せすぎたりするのは。でしょ、ね、人間に飼われるから動物も病気になったり太ったり痩せたりするけど、自然の生き物見てください、皆さん同じシェイプですよ。うん、太りすぎてこの、ね、電線から落ちたスズメはいません。人間だけなんです。人間はルールを作らないと自分たちの社会を維持できない。これね、進化論で説明できますかと。説明できる人がいたらね、この YouTube 見てる人でも私のところにね説明を送ってほしい。なぜ人間だけが特別なのか、なぜ全ての生き物、他の全ての生き物は本能で生きていて一切秩序が壊れないのに、一番進化したといわれる人間はルールを作ってルールで守らないとお互いの秩序を維持できないし、そのルールを適当に破ったりなんかするのはどうしてですかっていう説明してください。できないと思います。ディベートしたでしょ、私はここで、ね、本当あの討論会をしたり、なんならね、聖書はそれが神の形だからって言ってる。神の形だから、最初にお話しました。人間は神のイメージ、神の形に作られてるから、人間は自分の自由意志が与えられてるですね、人間だけが自分人格を持っていて、それぞれが自由にやることが許されている。でもその自由を間違った方向に使うことだってある。間違った方向に使えない自由は自由じゃありません、はい、間違ったことができるから自由なんです。神はそれを最初から人間に許された。そしてそのルールは罰則がなきゃ意味がない。そうでしょ、罰則のないルールはルールじゃないです、無意味です。破ったら罰を与えるから我々はルールを守るんですよ、ね、違います。信号無視しても罰金取られんかったらみんな信号無視します。あんな一番基本的なその交通のルールでさえ罰則がある。罰があるからルールは成立する。でもこのシステムは神がお作りになったものです。あのエデンの園でアダムに与えられたものなんです。この木から取って食べるなよと、他は何でもいいけどこれから食べるなよ、食べたら死ぬよって言われた。罰が、これは神と人間というですね、人格を持っているものだけがそのシステムの中に存在するんです。で、神が作られたんですか、この、ね、ルール違反は死であると、命によってのみ贖われるんだという、そのシステムは神がお作りになった。神が一番最初にアダムに言われたことだから、このルールを神ご自身が破るわけにはいかないでしょ。でしょ、神が作られたんだから。そういうあの政治家いたら困るでしょ、自分たちでルール作っといて自分が適当に破ってね、まあ、ちょっとそういう話最近あるけどねあの自分に都合のいいルールだけ作ってね、いざとなったらあの、ちょっと前は記憶にありませんって言います。最近はあの、なんだっけ、捜査中だから言えませんとか言ってますけどね。まあいい加減なもんですよ、ルールをね、自分都合のいいルールを作って。でも神はそんないい加減じゃないんですよ。私たち人間に対して ルールを破ったら死だと言われて人間に死を与えられたから、神はそのルールを自らにも課せられるわけですよ。ルールを与えた方だから。本来ならば罪を犯した人間が罰せられなきゃいけないです。ですね。人間の方が神様のルールを破ってるんだから、神様に対してその罰を謝罪し謝ってそれをあがなわなきゃいけないけども、でも人間はロマ書に書いてあるように、全て人間、人はみんな罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている。人はみんな罪を犯している。つまりみんな罪人だから、罪人がいくら誰かの身代わりになるとか、いくらその罪を何とかあがなおうと思ってもダメなんですよ。自分はもうそもそも自分自身が罪人ですからね。だから自分自身ではどうしようもないんです。つまり人間の側から自らの罪を清算することはできないんです。で、キリスト教以外の宗教は人間の側からどうやって罪を清算するかということを一生懸命考えてます。どうやったら人間の罪を清算することができるか、ね、仏教においては修行することだ、一生懸命修行したら罪がなくなっていく、あるいは念仏を唱えることだ、そうすれば罪がなくなっていく。でも全部人間の側からです。でも人間の側から罪は清算できません。そもそも人間は罪深いんだから。ハンドル持ってないんです人間は。ハンドル握ってるのは神様。ハンドル持ってない人間がどっち行きましょうかって一生懸命やってもダメなんです。だから人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますとロマ書の3章の23節で言ってますが、この言葉はこのように続いている。罪をなっていますがって言うんですよ。ここのがが重要。聖書は時々がが重要ですね。ここです。がとバットとが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。人間は罪を犯して神の栄光を受けることはできない、自分で罪を清算することはできないが、神がイエス・キリストによる贖いの技を通して私たちを無償で義としてくださいますと。人間の方はできんけども神がしてくださったよっていう。神はこのキリストを立てて、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。人間が動画をあがいたって無理だから、神様の側から罪をあがなう供え物を天から下してくださった。それがイエス・キリスト。神ご自身が人となって人間の罪をあがなう生贄となってくださった。その血によって信じる者のために罪を償う供え物、イエス・キリストが罪を償う供え物となってください。仲介者となってください。だから仲介者、神様の方から来てるんです。人間の方からは何にもできないんですから。仲介者がとんでもないです。でもそれは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためですと。神の義、ね、神はルールを作られる、そして神はそのルールを守られる、これが神の義です。作ったルールを守る、これが神の義。その神の義がイエス・キリストなんです。作ったルールを守る。だから神と人との間の仲介者、それは人であるキリストイエス、ただお一人なのですと書いてある。ここにある。だから神と間の仲介者が必要なんです。でもこれは神の側の理屈なんです。言ってみれば神様がお決めになったルールであるし、神様が提供された人間に対する救いなんです。贖いなんです。私たちはただそれをありがとうございますと言って信じ受け入れるだけなんです。何もできませんから。この方は全ての人の贖いとしてご自分を捧げられました。なぜイエスは十字架にかかって死んだのか、 それは私たちが神のもとに帰るその仲介者となるためです。イエス・キリストがあなたの代わりに死んでくださったことにより私たちは神のもとに帰ることができるんです。これがなかったら帰ることはできません。なぜか、私たちは罪人だからです。神のもとに帰ることはできない。でも神はそれを良しとはされなかった。ご自分の一人子を送って私たちと神との間の仲介者としてくださったんです。これが聖書の真理です。これが聖書の真理、これ以外はない。逆に言えばね、キリスト教はね、いろんなこと言いすぎました、ね、もうこれだけ365日言ってもいいぐらいです、ね、そうはいかないんですけどね。毎日この話するわけにはいかないんだけども、でもここまさにこれが真理なんですよ。これが真理。神は唯一であって、神と人間との間の仲介者も唯一だと。それは私たちの罪の身代わりになってくださったキリストイエスだ。まあ100歩譲ってキリストイエス忘れてもいいです。でも神の側から私たちの罪を許すために手が伸べられているっていうことですよね。人間がいくら頑張って一生懸命山登るとも登れないんです。1ミリも登れないんです。神には絶対近づけないんです。そのこうね、あの感覚はまあなかなか日本教の感覚なので難しいかもしれませんけども、ただ聖書はそう言っているということをはっきりと私たちは伝えたいんですね。はい、はい、お祈りしましょう。天の父様、この世界はあなたによって作られました。そしてあなたは私たち人間を特別な存在として作ってくださった。それぞれに人格を与え、自由を与えてくださった。しかし一方で、その自由な人間がこの世界で互いに認め合いながら生きていくためにルールが必要だと言われ、そしてそのルールをお与えくださった。ただ人間はそのルールを破ってしまいました。その結果として死を招いた。あなたは私たち人間が死に、そして滅んでいくことを良しとはされませんでした。あなたの側から私たちがあなたのもとに帰っていくための仲介を、仲介者を立ててくださいました。感謝をいたします。イエス・キリストが私たちの身代わりとして死んでくださったことによって私たちの罪は許され、私たちのように罪深いものであってもあなたのもとに帰ることが許されていることを感謝いたします。そのことを信じ受け入れます。本当にその時に私たちは、私たちを作られた方とつながる、こんなに安心した幸せなことはありません。この素晴らしい真理をどうぞ多くの方に分かっていただきたい。いや、全ての人に知ってほしい。あなたは願ってらっしゃるし、私たちもその思いを持つものとなってください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。この祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主まことの仲介者である御子イエスキリストの恵み、御子を使わすほどに私たちを愛しておられる父なる神の愛、私たちと共にいてくださる聖霊の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。